起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかし、あなたの上には主が照り輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。お差し支えない方はご起立をいただきまして、賛美歌94番「久しぶり待ちにし」を歌います。お手元のペンライトをお使いくださいますように。 お座りください。お祈りをいたします。教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、苦しんでいる者は慰められ、悲しんでいる者の涙が拭われ、囚われている者が解き放たれる、繰り返して告げられる預言者の言葉を聞き続けてまいりました。平安を待ち続けて太閤の季節を過ごしました。私たちの現実の中でその平和を生きたいと願っています。その平和をもたらすために来てくださった私たちの主イエス・キリストの誕生を祝うために、今ここに集まり祈りを集めていますけれども、主よ、私どもの世界にはまだ暗闇が残っています。争いがあります。殺されてはならない人が殺されています。誰もが寒さや飢えから解き放たれたいと願っておりますのに、現実は変わるところがありません。悲しみや痛みを覚え、辛い思いをしている人たちがたくさんあることです。個人的にも社会的にも、クリスマスを祝うどころではないと思っているものもありましょう。命の望みに生きるどころで死の恐れに勝つことができないままの人もあります。このような現実の中で私どもは集められてきました。それは私どもの罪を嘆くためではありません。あなたが成し遂げてくださった恵みの事実を喜び歌うためです。私たち自身もまた自分の弱さと惨めさとを知っています。誠に情けない愛の貧しさの中に生きています。しかしその貧しさは罪に根ざすことをあなたが教えてくださいました。そして主の憐れみをもってその罪を許してくださいました。今私どもは自分たちが罪人の頭であることを知っています。しかしまさにそのゆえに、多くの人に勝って主の憐れみを受けることができたことを知っています。どうか今主イエス・キリストの愛を深く受け止めるものとなさせてください。イエスをキリストと告白し主と呼び続けることができますように、その確信を与えてください。あなたの救いの技がここに始まっていることを確信させてください。私たちを捉えている恵みに変わりのないことを確信させてください。それに支えられて愛のロークになお耐え続けていくことができますように、死の恐れにはよみがえりの確信を持って対抗することができますように、私どもを主なるあなたの義の中に立たせてください。あなたの恵みの支配を確信するからこそ、この恵みが一人でも多くの者にあるようにと祈ることができますように、この世界に生きる者にとってクリスマスの喜びが年中行事のひとときの楽しみではなく、永遠の命に連なる喜びであることを悟らせてください。誠の信仰に導かれて、クリスマスを祝っている者も、まだよくわからないままに祝っている者も、クリスマスの喜びを知ろうとしない者も、あなたの恵みの中へと等しく招かれていることを教えてくださいますように、この時心から賛美を歌うことができるよう、私たちの心を固く支えてください。 あのクリスマスの夜の天使たちに声を合わせて、井戸高きところには神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるようにと、深い信仰を持って歌うことができますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそしてとこしえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。 6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なる子、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。
Thank you.
その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光、神にあれ、地には平和、 御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、と話し合った。そして、急いで行って、マリアとヨセフ、また、貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。しかし、マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは、見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。
Thank you.
天使たちは大声でこう言った。こふられた子羊は力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海にいるすべての被造物、そしてそこにいるあらゆるものがこういうのを聞いた。玉座に座っておられる方と子羊とに、賛美、誉れ、栄光、そして権力がよよ限りなくありますように。四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。
ルカによる福音書の クリスマス物語では羊飼いに主の誕生が告げられています。天使はこう語ります。すべての民に与えられる大きな喜びを告げる。この言葉は直接には羊飼いに語られた言葉です。ですから主の栄光が照らし出している場所は羊飼いたちが野宿している場所です。昨日と同じように今日も羊飼いたちは羊を連れて羊の番をし、群れの世話をし、羊が生きるためにロークし、夜になってその羊を休ませている。羊飼いたちは羊と共に野宿しながら、夜に襲ってくる獣や盗人から守るために夜通し起きていたのだろうと思います。天使たちが現れて主の栄光を照らし出したの場所は羊飼いたちが野宿している場所であって、それ以上でもそれ以下でもありません。羊飼いがどのようなイメージで捉えられているかということについては様々なようであります。しばしば聖書に登場しますから重んじられていたと考える人があります。あるいは反対に羊飼いたちは人々から蔑まれていたのだと考える人もあります。子供たちはその賛美歌で私は優しい羊飼いと歌うのですけれど、優しいかどうか、もちろん羊を育てているのですから優しいには違いないと思いますけれど、敵や盗人や獣と戦わなければなりませんから、気性の荒い人も多くいたと思想に記しているのもあります。家に住まわないで野宿し続ける、あるいは彼らは言われもなく嘘つきの代名詞であったとさえ言われています。許されるはずのない差別の対象となっていた、そういうようにも言われますけれども、羊飼いがどうであったから天使が現れたのか、彼らが蔑まれるような羊飼い、あるいは罪人とさえ言われる羊飼いだったから天使が現れたのか、そういう人もありますけれど、けれどもただただそういう、ただ単にそういうわけにもいかないと私は思うのです。羊飼いに天使が現れていたから、あるいは羊飼いが重用されていたとか蔑まれていたとか、そういうことではないように思います。聖書の物語はいつもそうですけれど、それは単に羊飼いの出来事ではなくて私のこととして読まれることを望んでいます。そうだとすれば、私たちを抜きにして羊飼いがどうであったかというふうなことを言ったとしても、それはあまり意味のないことだと思います。確かなことは、今天使が羊飼いの傍らに立って言葉をかけているということです。あるいはある人は手を伸ばせば届くような近さだと、そういうふうに説明する人もあります。天使は神の使いです。神の使いが私たちの傍らに立っている。あなたたちのような小さなものに触れるわけにはいかないというような態度を取り続けているのではなくって、この小さな私に吹けば飛ぶような、どこにいるのかわからないような、この小さな私とも一人一人の手の届くところに天使が現れ声をかけてくださっている。今日ダビデの町に あなた方のために救い主がお生まれになったこの方こそ主メシアである。天使の言葉です。クリスマスを目前に控えた今夜の礼拝では、天使が羊飼いに語った言葉、ことに神に栄光、地に平和ということについて少し考えたいと思います。天に栄光、地に平和。天に栄光という言葉はよくわかります。地に平和、御心にかなう人にあれ、私たちの聖書はそういうふうに訳します。私がいつも思うのは、平和というのは御心にかなう人だけにあるのか。そうならば、御心にかなう人というのは一体誰のことか。そのようなことをいつも考えてしまいます。で、それは少し奥として、この言葉は4通りに訳せるのだと言われます。そしていろんな聖書を見てみますと、確かに4通りの訳がを見出すことができます。で、その中で圧倒的に多いのが今私たちが手にしている聖書の訳であります。で、圧倒的に多いというのはそれがふさわしいということなのでしょう。それにしても御心にかなう人にあれっていうのは一体どういうことでしょうか。御心にかなう人にだけ平和があるようにとでも言うのでしょうか。そうすると御心にかなわない人はどうなるのか。そう思っていろいろと調べてみますと、この御心というのは神様のご意志、あるいは神様のご計画、そういうようなことではなくて、どうも神様の善意とか神様の行為とか、そういうような意味にとるのがよろしいかと思われるのです。そういたしますと、ここでは神様の善意とか行為、あるいは慈しみと言ってもいいですけれど、そういうことが地にあるようにということのようであります。そうしますと、御心にかなう人にあれっていうのは神様の御心にかなっている、神様の思いにかなっている人たちにということではなくて、むしろ神様が善意を持って、好意を持って、慈しみを持って処遇しようとしておられる、そういう人たち、そのように読むのが正しいということになります。ですから、私たちに資格があるのかどうか、私たちが御心にかなっているのかどうか、そういうことではなくて、神様が私たちに慈しみを持って臨もうとしておられる、そういうことがここでは語られているように思うのです。御心にかなうとかかなわないとかという物差しで線引きするのではなくて、神様が御心を持って相対しようとしている人たち、私たちにそういう資格があるのかないのか、そういうことが問題ではなくて、神様が資格ありとしてくださる人だ、そういうふうに言ってもいいと思います。で、そういうことを考えておりますと、パウロがローマの信徒への手紙の3章で語っている神の義についての言葉を思い起こします。そこではイエス・キリストの真実によって、つまり私たちの側に救いの根拠があるのではなくて、イエス・キリストの真実によって私たちは救われたということが記されています。イエス・キリストが私たちのために十字架にかかってくださった、そのイエス・キリストの従順、あるいはイエス・キリストの真実、あるいはイエス・キリストの真心、誠、そこに私たちの救いの根拠があるとパウロは語るのです。それを受けてパウロはさらに、私たちがまだ敵であった時でさえキリストは私たちのために十字架にかかってくださっていたと続けます。パウロが神の義という言葉で言い表そうとしていることはそういうことであります。 そして神の義というのは難しく考える必要はない、神の救いというふうに考えていただいて間違いないと思うのです。敵であった私たちにも神様は御子を与えてくださいました。御子を十字架にかけて私たちの救いを成し遂げてくださいました。それはまた神の善意、神の好意、神の慈しみの現れであります。神様の真心が現れていると言ってもいい。天使が私たちのところに来て語りかけてくださったのはこのような神様の真心が私たちを包み込んでいるということであります。すべての民に与えられる大きな喜び、天使は語りました。この大きな喜びこそが神様の慈しみに私たちが包まれているというそのことであります。糸高きところには栄光神にあるように、地には平和、主の喜びたもう人にあるように、御心にかなう人にあるように。この歌を歌い込んだ賛美歌があります。119番です。3節はこう歌います。雨には御栄え、神にあれや、土には穏やか、人にあれと、昔の調べを今に返し、歌えや友らよ、声も高く。この天使の歌は、糸高きところには栄光神にあれ、地には穏やか、人には恵みあれ、その言葉から取られたのだろうと思います。それは1880年の文語訳聖書、元訳と呼ばれた聖書から取られたことのようであります。糸高きところには栄光神にあれ、地には穏やか、平和と書いて穏やかと振り仮名が振ってあります。平和を穏やかと読ませているのです。糸高きところには栄光地、神にあれ、地には穏やか、人にあれ。自分が御心にかなうかどうかということを問い始めると、まことに心もとない私たちです。私たちのもとに平和をかないのではないかと思うような私どもでしかありませんけれども、そのような私たちでさえ御心にかなうものとして愛してくださる神様の真心、クリスマスに現れた神様の慈しみにお応えするためにも、ために私たちは一体何をお捧げするのか。貧しいといえば、あまりにも貧しい私たちに、人には恵みがあるようにと語ってくださる神様の真心に、私どもは何をもってお応えするのか。小さな祈りか、喜びの歌か。糸高きところには神、栄光神にあれ、地には穏やか、人には恵みあれ。そう歌われる天使に対して、私たちもまた天使と共に、雨には御栄え、神にあれや、賛美の声を高くしつつ、世界が穏やかな喜びに包まれるよう祈りつつ、クリスマスを迎えたいと思っています。お祈りをいたします。父なる神様、天使の御告げをもって、あなたは私たちのところに来てくださいました。土には穏やか、天にあれ、あなたが与えてくださる穏やかさの中に入れて生きて、その喜びを味わうクリスマスでありますように。そこから世界の平和についても祈りを深くするものとなさせてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。それではお差し支えのない方には、ない方はご起立をくださいましていただきまして、賛美歌111番を歌います。神の御子は今宵しも。 ご起立のままで献金をお捧げいたします。そこに立ってこっち向いてて、献金の祈りに変えて主の祈りをご一緒に祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとくなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく主のものなればなり。アーメン。お座りください。報告をいたします。プログラムの14ページをご覧いただきたいと思います。私たちの教会では毎週日曜日に朝10時45分から礼拝を行っています。明日は日曜日です。12月24日ですからクリスマスの礼拝としてお捧げいたします。10時40分から始まりますのでご参集ください。教会学校も毎週9時から0歳児から中高生を対象に行っております。また成人の方たちには9時半から成人課を設けております。水曜日には10時半からと19時30分からの2回聖書研究式祈祷会を行っています。どの集会もすべての人に開かれておりますから、どの集まりにも遠慮なくご出席くださいますようにご案内申し上げます。で最後に帯同についてご案内させていただきます。今から112番を歌って祝祷をいたします。その後まず牧師が帯同いたします。牧師に続いて聖歌隊が帯同いたします。それが終わりましたら改修の方々は前方から着席順にご退場いただきますようにお願いをいたします。それではご起立をいただきまして賛美歌112番もろびとこぞり手を歌います。
Oh,
願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。